ひばりクラブご覧の皆様、また落語界の皆様、こんにちは、武田邦彦です。幸福な人生、輝く日本の7回目、第3章に入りましてですね。この前、要するに満足しないから金儲けしたい。GDP を増やしたい。じゃあなんで満足してないのって言ったら、本当は満足してると。どのくらいが満足してるかわからない。その、どのくらいが満足してるかわからないということは、その人が貧乏根性を持ってるからだと、まあ、いうふうに書いたわけですね。まあ、いろいろコメントいただきましたが、なかなか面白いコメントで、まあ、一つは、まあ、日本の教育の問題なんですけども、1、2、3、4とですね、必ず、かなり推察できることでもですね、きちっと教えるということが一つの、日本流の教育なんですね。これ、まあ、我々日本だけか、もしくは開発途上国に多いと言えるんですけども、聞いてる方の推察力だとか、それから頭を巡らす力というのをできるだけ抑えて、とにかく固定的なことしか考えられないような教育をするっていうのが、まあ、日本の教育の特徴なんですね。まあ、ですから、絶対飛ばしちゃいけないと。飛ばすということは、教える側では良くないことだっていうんで、満足してないんなら不満だろうと。不満であるということと、金持ちと貧乏の関係をですね、あらかじめちゃんと言ってからなくちゃダメだっていうふうなコメントもありましたんですけども、これは国によってかなり違うんですね。創造的な人間を作ろうと思ったらですね、若干話した方がいいんですよ。つまり満足しないのは貧乏だからだと。お金をさらに儲けたいのはその人の貧乏根性によるんだと。自分がどのくらいで満足するかということがもうわからなくなってるんだということを一足飛びに説明することによって、聞き手のですね、まあいろいろ自由度とか、想像力とか、まあそういうもので、むしろこの、例えばまあこの場合はあまりコメントとの間ですからですけども、質疑応答なんかはこれでありますとね、非常にお互いにレベルがぐっと上がるんですね。1、2、3、4と教えるっていうのは、これ、全く想像力とか、インスピレーションとか、そういうものの発揮する余地がないもんですから、だんだん頭が固くなるので、ちょっと僕は飛ばしてるんですね。それが一つと、もう一つはですね、樽を知るっていう言葉があるんですね。樽を知るっていうのと満足っていうのがどういうふうに違うかっていう、私のこれ感じなんで、必ずしも定説になってるわけじゃないんですけども、私の感じは樽を知るっていうのはやっぱり貧乏根性残ってると思ってるんですね。常に自分は足りてるかな、いやちょっと贅沢かなっていう、そういうね、足ることを知らなければならないというちょっと強制的な感じがあるんですね。素直に満足するっていうのと樽を知るっていうのはちょっと違うなと私は思うんですね。樽を知るっていう言葉の中にもう少し贅沢したいという感じが入ってるんじゃないかと思います。まあ、いろいろ質疑応答なんかがあればね、もっと、なんていうかな、カチンと来ないような説明ができるんですけど、一方通行ですとどうしても角が少し立ちますんでね、まあその点ご容赦いただきたいと思います。ところで、そういうものを経てですね、第3章の1では、日本人の満足っていうのは、そして具体的にどこで満足したんだろうか、今満足してないんだろうかっていうのをですね、一応データから判断してみようということですね。まあこれも満足してるかどうかなんていうことは心の問題ですから、なかなか経済指標なんかではですね、解析が難しいんですね。私もまあ、日本人が今満足してるかどうかっていうのはどういうふうにして調べるんだろうかと。例えば満足度、国民の満足度なんつったらもう日本はすごく悪いんですよね。ベトナムなんかすごくいいんですよ。で、これはもう、なんちゅうか、未来が明るい場合と未来が暗い場合と全然違うもんですから、満足っていう言葉の中に含まれるですね、非常に多様な要素が出てきます。まあ、ここは一応サンマルクっていう、私のこのひばりクラブのものを読んでいただいてるという前提で話をしてますので、まあ、ゲルマン民族のサンマルク、農民にサンマルクを4マルクに上げてあげると言ったら農民が、いやいや、もうサンマルクで結構ですよ、親方さんと。私たちはサンマルクで十分に満足した生活をしてますからと。 4マルクをもらったってどうにもならませんよと言ったその3マルクですね。その時の満足感。まあ、これをですね、一応このひばりクラブでは、満足という言葉の中に3マルク事件というものを念頭に置いております。で、まあ、僕も随分いろいろ考えたり調べたりしたんですけどね、一応このすごく難しいグラフになっちゃったんで、もう小さいですしね、ちょっとパソコンによってはもう見にくいと。携帯なんかで全然見れないというなっちゃうので、私が色に沿って説明しますと、これは横軸が西暦なんですね。で、高度成長時代からずーっと成長して、GDP、一番上が GDP、全体の GDP ですね。1990年のところに線が引っ張ってありまして、まあ、一応ここは一段落。それから1997年に本当に日本人が、そうだなと思った点がありますから、それが二段目に引いてありますね。左から2個目の線が、縦の線がそれですね。つまり全体の GDP を見ますとはっきりしてますが、1990年まではまっしぐらに GDP が上がっていくわけですね。そのうちに、ちょっと迷うんだけど、それでもまあ、ほぼ同じようなペースで少し下がった感じで上がっていく。つまり、1990年にバブル崩壊して、一応もうこれでいいかなと思ったんだけど、まあ、慣性力、イナーシャーっていうかですね。今までそうだったから。それからまあこの期間は Amazon とか、それから Google とか Facebook とか、そういうのがどんどんどんどん Yahoo とかね、生まれてきた時なんで、やっぱりそういうものに追従するためにパソコン買ったり、携帯買ったりね、携帯をまあ、いろいろ買い替えたりっていった時期がありましてね。それが一応経済成長に結びついております。しかし1997年からですね、本当にもう、これでいいやってなったわけですね。つまり、日本の全体の GDP から見ますと、1997年っていうのが非常に重要な年だっていうことが、このグラフからはわかりますね。これ政府調査のグラフですけどね。まあ、その後、ちょっとした、いろいろこう、不景気なんかもありますけど、大体は同じ GDP。国民一人当たりにすると670万ぐらいのですね、年間670万ぐらいの収入で、もう変わらなくなっちゃったんですよね。それまでの上昇カーブから言えば全然違いますよね。で、それをそれじゃあ中身を見てみようと思いまして、いっぱい線があるんで、この場合は赤い線、下の方にある赤い線、下から2番目の赤い線っていうんですかね、赤い線ちょっと色違うんですけど、まあ、下から2番目に見える赤い線、これがですね、どちらかというと、政府が、もう少し消費を上げようと思って、いろいろ消費支出に関係にお金を出して、つまり一回税金で取ったやつを戻してですね、それでちょっともう少し買ってよという政策を取った額なんで、これがだいたい1997年からこのグラフの一番最後ぐらいまで2倍か2倍弱。まあ、1990年から見れば2倍になっております。つまりですね、民需を刺激しろっていうんで、政府が財政出動したりなんかしろしろって言いますよね。で、財政出動した結果、本当の民間の純民間支出の緑なんですけど、全然変わってないと。これから見るとですね、これ経済指標ですからね。国民がこのままこれを満足度として見るっていうのはなかなか無理があるんですけど、なかなか満足度って難しいもんですからね。まあ、一応これを参考にして。そうするとですね、この状態っていうのは、1990年に一応日本人は満足した。だけども、それから少しですね、スマホを買ったり、そういうその、次の時代のための準備をした。これが1997年までの7年間。で、1997年に、いや、もうこれでいいわ、と。まあ、一応最後、ちょっと、パソコンも買ったし、それからクーラーもつけたしという感じですね、ここは。これで一応現在の生活になったんで、もうこれでいいやと思って GDP は増えなくなった。っていうか、これ少し増えてるんですけど、企業の方に行ったりね、内部留保に行ったり、それから政府の徴収金になったりいろいろしてるんですと難しいんですけどね。まあとにかく一定になった。国民に入ってくるお金は一定になった。それで政府はいろいろ経済評論家なんかもう少し金出せよとかインフレにしなきゃダメじゃないかっていうもんだから、少しそれをもがいたんだけど、結局我々が使いたいっていうものは出てこなかった。っていうことですね。まあその間になんか画期的なものが出てきて、まあ昔で言えばソニーのウォークマンとかですね。それからまあ、もう本当にこう素晴らしい自動車とかね。 それからなんかあんまり電気を使わなくていいけども、冷えたり暖かくするような冷暖房機とかね。そういうもう、全く新しいような思想のものはやっぱり出てこなかったわけですよね。出てこなかったから出てくる必要がなかったって言ってもいいかもしれませんね。だから一応これを見てですね、日本人の満足は、1990年もしくは1997年に達成された。とりあえずですよ。1000年続くとは言いませんが、とりあえず、瞬間湯沸かし、お風呂、冷蔵庫、洗濯機、クーラー、自動車と、まあ一応揃ったなと。そういうのが、それからスマホね。一応揃ったなっていうのが、この段階ですね。で、この段階ではやはり社会的にもですね、ほとんど電車は、クーラーがついてる。冷暖房ついてる。車も冷暖房ついてる。それから予約なんかレストラン行くとか、切符を買うとかね。予約も比較的簡単にできるようになった。それからまあ、電車の改札口は全部自動でピッピッと通るようになるとかね。そういうのが一応全体的に整うわけですよ。それから GPS が進んでこう、どっかの料理屋行こうとか、何番地したら、女の人もピュピュと行けるとかね。そういう時代になりましてね。そうなって、これで安定したということを言ってるんですよね。ですから、ここで一つ、まあ、経済学者っていうのはすごく反撃してくるんで、お前経済わかんないだろうとすぐ言ってくる。その経済わかんないだろうって、どういう経済をわかんないと言ってんのかっていうね。ことを、それから、この前面白い質問がありました。武田先生はまさか、国際ユダヤ資本とか国際石油資本とかね。それから裏の政府とか。それからいろんな陰謀ですね。陰謀っていうかなんか団体ですね。それからアメリカのね、右翼の団体とか、それにつながってる軍事産業とか。一応それにまあ、ニューヨークタイムズなんか動かしてるユダヤ資本とかね。それからウォール街とか。ウォール街の金融関係の力とか。まあそういうのは一応全部普通には知っております。まさか知らないことはないでしょうねっていうコメントの問い合わせがありましたからね。いや一応まあ普通の人よりか知ってるというすごく傲慢な言い方になりますが、それは信用してください。もし、そこら辺が僕がどのくらいの理解度かなと思うのが不安であれば、この前虎ノ門ニュースで、8月の18日ぐらいかな、16日ぐらいですか、アメリカの政治学者の伊藤寛先生とですね、虎ノ門で対談しております。僕は聞き手なんであれなんですが、まあ僕の相槌とかそういうのをご覧になってですね、まあ僕はどのくらいその関係を知っているかということはわかると思います。ところで、したがってですね、多くの人が経済学の特に現代貨幣理論なんかをですね、いろいろ信奉している方から言えば、まあ経済学は一応財政均衡論と、まあ MMなんとかとかいう現代貨幣理論みたいなやつが二つが対立してる段階なんで、どっちを重要視するかっていうことが経済知らないということにならないんで、もちろん財務省関係は一応今均衡論ですからね。だけどまあ均衡論に欠点があるつっても均衡論は均衡論の論拠があるんですよね。それからまあもちろん貨幣を全然違う貨幣に変えるとか、もっと言えば、ドルとかそれからブリックスの国際貿易通貨の問題なんかもありますんで、それらを考えなきゃいけませんし、それからもともと経済学とか財政学っていうのはですね、金融学っていうのはですね、アメリカの FRB がね、株式会社でしかも株主がよく分かってないと、まあいうような状態でね、運営していること自体が不明朗ですから、まあ世界の金融系はもう少し、明朗にしなきゃいけないってことはあると思いますね。だけど、まあ、そういうことを、難しい経済の話はですね、実はなぜ僕が少し避けてきたかっていうとですね、経済というものは国民が幸福になるために存在するわけです。それは経済の本にもちゃんと書いてありますよ。経済というのがそういう字だ、なんて説明してあるんですよ。しかし、現在の経済学っていうのは、例えばですね、現在は自由と平等があって、公正な報道がある。はずなんですが、私が調べますと、このひばりクラブでもちょこちょこと出してますが、江戸時代の侍と農民とですよ。それから、フランスのブルボン王朝の時の貴族と農民の格差よりかですよ。現在の社会の 10% の富裕層と 50% の一般国民との間の格差の方が広いんですから。もうね、何のために経済学があり、何のために格差是正とかね、報道とかね、減税措置とか、こういったものがあるのか分かりませんね。何かが大きく狂って、何かがってのはこのままブログでね、かなりはっきりと、ヨーロッパの状態とかそういうのをやりましたから。よく読んでおられる方は、私の考えは少なくとも分かってるかなと思いますけども、結局、非常に一つ一つが複雑なんですよ。もう、金利の決まり方にしてもですね、もういろんな株の値段の上がり下がりにしてもね、ものすごい怪しげなんですよ。つまり、国民の方を向いて、国民とはどういうことかって言ったら、毎日一生懸命出勤して、額に汗して、本当の富を生んでる人たち。例えば典型的にはお役所さん。お役所さんは土を耕して、土ですから、まあほとんど何もいらないところに物を植えて、そしてそれを育てて、お米として供給してくれる。これは全くまあ言ってみればちょっと極端ですけど、無から有を生んで、その労働の対価でお金をもらって汗水垂らして、生活してるっていう。そういう人はですね、株の上がり下がりもいらないんですよ。そう。いらない。それから、インフレ率を 2% にしとかなきゃいけないなんてこともないんですよ。そのスタンドで立てばね。ただ、一般のサラリーマン、ビジネスをやってて、それでアメリカの FRB の金利政策とか、日本の株価の動きなんかも左右されて、ある意味じゃあ真なる富の増大に寄与していない人たちが、割合とへんてこな経済理論を言うときが多いんですね。で、その人たちに聞いてみますと、なんかこう言ったらまたものすごい反撃を受けそうな気がするんですが、人生観とか、それから人間とは何かとか、哲学とかいうのがほとんどないんですよ、実は。そういう人たちにね、ああ、そうですかと。じゃあ人生ってのはこういうもんなんですかね、なんて。いや、そういうことを言ってんじゃないんですよ。お金の巡りを言ってんですよって言ってるけど、お金の巡りが結局経済成長になりますからね。それから、まあ、ひどいのはね、インフレ率 2% ぐらいがいいとかね。デフレになるからいけないんだと。デフレになるからこんなに経済成長しないんだって一生懸命言ってる人に僕が、年金生活者はそれでいいんですかと。今おっしゃってることは、働いてる人はそれでいいですよ。だけど年金生活者は、それは困りますからねって言ったら、その人は何つったかって言ったら、いや、年金は物価でスライドして上がることになってますって言うから、そんなこと本当なんですかと。僕の調査ですと、年金はそうなってるけど、実際上は、年金は物価にスライドしてませんと。それからもう一つは、年金に突然ね、介護保険料なんか引かれるようになったりして、もう、もともと年金という概念からも外れてると思いますが、いかがでしょうかって言ったら、答えないんですよ。いや、なかなかね、人間って面白いんですよ。我々社会で活動してて、立派なことをテレビで言ってるの人が、面と向かって聞くと言わないことあるんですね。それはもう一つすると典型的なことを言いますと、左翼の社会党系の左翼の人がね、いろいろ日本のそのことを批判しました。特に中国との関係のことを言われたので僕が2、3質問したんですよ。名古屋で行われた結構公開の講演会でしたけどね。そしたらね、その人が何つったかって。今の武田先生のご質問は今度来た時にお答えします。答えられないんですよ。相互に矛盾してるんですよ。確かに経済学から言えばこうだってなりますよ。しかし、日本の今の状態、年金生活者とか、母子家庭なんかもありますからね。全体を見て、あなたが言うのは勝ち組の人がいいっていうだけなんじゃないですかと僕はこういう勝ち組の人はいいけども、そうじゃなくて、大体日本人の半分ぐらいはこういう人ですから、そういう人たちから見たらどうですかって言ったら、それが違うんです。なぜ違うか。その人が勝ち組に入ってるんですよ。まあね、そういうことで、まあ今日言いたいことはそういうふうな、ひがみ根性のことじゃなくてですね。このグラフを見ると、日本人は現在満足の状態にある。で、今後これがどうなるかっていう予想はですね、第次の章で僕やるんですよ。次の章で、これがどうなるのか。つまり我々はね、今までね、成長がいい、金持ちになればいい、なればいいってなってきた。しかし1997年を境に、もうこれでいいやってなった。これでいいやっていう社会の中で、 今後社会がこう変わっていくと大体方向性分かってますから。そうするとこの、今我々は満足している状態が満足でなくなるのか、さらに満足なるのか。それを、この、ここ2、30年の先を見てですね。まあ、2050年ぐらいまでを見てですね。そして、論じなければいけないと思っております。